ただいまから昭和45年1月29日朝のご理解をいただきます。
ご理解さんさんいいですか。81節、無事故十里の坂を栗藩登っても安心してはならぬぞ。十里を登り切って向こうへ降りたらそれで安心じゃ。気を緩めるとすぐに後へ戻るぞ。地織の坂を栗藩登っても安心してはならん。そこのところを一つ、神様からご覧になって、もうあの事故は大丈夫じゃと、もう安心じゃと神様が案じてくださらんで済むように羽鳥様がおかげをいただいただけ。もうあの事故はもう大丈夫だと、そこまで羽鳥様がおかげをいただいた時が浄瑠璃の坂を登り切った時じゃなかろうかというふうに思います。ところがこれは人間の弱さというか通用性というか、もうすぐそこに峠が見えますと、やれやれもうそこだと、もう見えてきたというところでそこに腰をかけて、そしてそこから今度は反対の方へ降りてしまうようなことになるわけです。そこでね、神様に、安心してはならんぞとおっしゃる、その、私たちが、神様から安心してもらえれるところというのはどういうことだろうか。もう大変な新人がでけてお得をいただいて、そうしなければ神様が安心してくださらんのだろうかと、そういうことだったらこれは大変な難しいこと、ね、神様のご神徳を身に受けて、おかげを受けて、神様のありがたさはもう十分に分からせていただいたと、いただいておると、そこまでいかなければ神様が安心してくださらんというのじゃないと思うね。これはまあ私のことを申しますなら、神様がね、もう大丈夫と私の信心、一生の信心をずっとご覧になって思われたのはいつだっただろうかと。おかげで、親の信心のおかげで子供の時から神様を拝ましていただく、おかげをいただいて何十年間経ちましたけれど、まあ私が北京に渡りまして、大変経済の上にもいろんな意味でおかげを受けて、そして終戦引き上げと、で私が引き上げて帰ってで感じた頃、これは今までのようなこと、いわゆる今までのような信心ではダメだと気づかせていただいたこと、ね、これからは本気でです、本当にです、教祖様の教えてくださるそういう信心をさせていただこうと発信したその時からではなかったろうかと思います。 何十年間という間の新人、いわば本当に熱心に新人もさせていただきました。北京によりましても、やはり北京で、金剛教の教会がないかと探して、探し当てた時の喜び、そしてそこにお参りできることがです、何と同じに遠く、ここ離れた熱海殿にとっても大変な、それが力であった。なるほど、おかげも受けた、ね、けれどもです、そういう信心を私がいただいておるとき、神様は一つも安心しておってくださったんじゃなかった、ね、けれども私が引き上げて帰ってきてからです、今までのようなこと、今までのような信心ではもういけないんだと、本気で、ね、金剛様のご信心をさせていただこう、本当の信心を分からせていただこうと発信した、その時、そのところからです、ね、私は神様はもうこの氏子は大丈夫じゃと安心してくださった、言うならば上流の坂を その時こそ私は登り切った時だったと思うんです。ですから、どんなに熱心な新人ができておりましても、どんなに珍しい新人ができておりましても、まだいわばおかげが目の前にぶら下がっておるというような新人では、どがしこ、例えばそれの申し上をさせていただいても、それでいわば安心じゃというところはね、私、安心のおかげというのはね、神様に安心してもらえるような信心ができたときにこちらに照り返ってくるのが安心の大御影だと私は思います。あれが一生懸命やってあげて参ってきよるばってんから、ね、あ、もうおかげいただきたいばっかで一生懸命参ってきよる、これで安心してくださるはずがない、ね、だからそれはどんなに登り切ったことあってもです、まだまだ、ね、栗藩のところまでもいわば行っとらん新人だと、いや、悟らにゃいけん、うん、まあ言うなれば、ね、一生懸命新人しとかなければです、閻魔さんが怖いから一生懸命の新人じゃダメということ、ね、それこそ極楽行きを楽しみの新人でなかなければいけないということ、もうそこには閻魔さんはないからね、もう極楽行きのことだけしか頭じゃない、うん、この世で心に極楽をいただく、それがいわゆる安心なんだ。それには神様があの氏子はもう大丈夫と安心してくださるほどしの信心、それは大変徳を受けなならんか、大修行しなきゃならんかというのではなくてです、うん、今までの信心じゃダメだったと、何もかにもいわばあちらでおかげを受けたというものは全部一切、ほとんど一切をです、あちらに置き去りにしてこなければならないといったような羽目に立ったときです、初めて今までの夜かこの新人はダメだったと、あれではいけんのだと、本気でこれから教祖の教えてくださる新人をさせていただこうと、言うならばご利益ご利益と言っておった新人が何十年間続いたが、いわば珍しいと言われるくらいに熱心に新人もしたが、まあ言うならご用も随分させていただいたが、ご用ができたから一生懸命参ったからと言うて、神様がもうあの息子は大丈夫とは思ってくださらなかったに違いない、うん、けれども後日どもがです、裸同様で引き上げて帰ってきて初めて気がついたというか、開眼したというか、今までの新人ではいけなかった、これからは本当の新人させていただくぞと腹が決まった時です、私、神様は私がいわば十里の坂を登り切った、もうこれならば大丈夫と、まあ 神様が喜んでくださったじゃろうと思います。まあそれからね、どのようなことの場合、どのようなことがあっても、どのような中にあっても、その中から本当の信心を分からせてくださるんだという姿勢、他になかったです、以外には。もうそれからもう間もなくですね、兄弟三人の葬式を続けていたしましたのは、ね、けどもその中からです、その中から本当の信心を分からせていただこうという一生懸命のものがあったということなんです。今日私この81節というところをいただいて、右に左にこういただくわけですね。だから81節ということが中心になって今日のご理解をおるわけです。81節ということは、8ということはこう末広がる、ね、こう末、8という字は、8の字は末広がると言います。10ということはそれに重なるということ、1ということ、ね、これはどういうことかというと、いよいよ繁盛のということが今までの信心にプラスになる第一歩という意味だと思う。私は今日はそういうふうにいただいた81ということ、ね、これならば絶対おかげになる、もう末広になる、その第一歩がです、その第一歩がです、今までの信心ではダメであったと気づくことなんです。今までの信心ではダメであったと、そしてこれからは本当な信心をさせていただくぞという、そんなら本当の信心はどういうことかというとですね、閻魔様が怖いから信心するのじゃない、極楽行きを確信しての信心だ、またそれを楽しみの信心だ。閻魔様が怖いからというのは、まあ罪滅ぼし的な信心とでも申しましょうか、自分のしておることを行っておることがです。本当に神様に嫌われるような生き方ばっかりしておるから、罪滅ぼし的な信心、閻魔さんが怖いから、閻魔さんも怖いから、ね、閻魔さんの機嫌取るのような信心じゃダメと。同時にまた、ね、おかげおかげと言うて、おかげばかりを、ご利益だけを願って、どんな素晴らしい信心が何十年続いたって、それではダメだと、それではまだ栗藩十の坂を登り切ったとは言えないと。けれども、ひとたび自分の心の中にです、今までの信心じゃダメだったと、ダメだと気づかせてもらってね、今日を境に本気で誠の信心をさせていただこうという姿勢な、それはね、それは極楽行きの信心、間違いない。それをもう少し言うと、昨日はね、地球会でございましたが、大変もう一人一人がもう若年寺が初めて参加してから、地区協会の人たちが一人一人こんな素晴らしい発表をされるとは知らなかった。本当に地区協会の人たちが話される一つ一つの話はテープに取っておきたかったと言うて感心するぐらいに、皆さんの新人のその何て言うかね、焦点というか、めいめいの素晴らしいことに、感心しておりましたが、ね、私はいつもそれに、まあ、参加させていただいて、若い人たちの新人の成長は美しいなというふうに思わせていただいた、いつも思わせていただいておるわけです。中に、福岡の吉田さんとこの奥さんのゆきこさんです。ゆきこさんが発表しております、そのこれは発表というよりも神様に先日お知らせをいただいたというお話なんです。どういうことでしょうかって、それに対して、まあ、答えもしなかったですけれど、ある熱心なお道の信心をいただいておられる夫婦がです、そのお風呂場に立っておられる、そこに洗濯機があってね、その洗濯機がネジが緩んでおるために、もう水がどんどん越しておるところであった。 それをその夫婦がじっと眺めておられるお知らせをいただいたと、こういうのである。皆さんどういうことだと思います？なんと話に風呂場の前に立っているということは、まあ、極楽行きを願っておるですね。ところがその洗濯機のネジが緩んでおるということ、洗濯機ということはいわば洗いすすぎ清める道具ですからね。言うならば新人なんです。新人はもう洗ったまでが第一、磨くことが第一、これが新人です。その洗濯機のネジが緩んでおる、そのために朝参りもできない。ネジが緩んでおるから、ネジをちょっと締められればまた良い新人に戻られるだろうけどもね。そしてせっかくの水はもうじゃんじゃん出とるけども、それが洗濯機から腰どんどん流れておるというお写真があったと。おかげはもうそれこそ限りなくこうやってお手取るけど、それがどんどん伝ってしまっておるちゅう。だから私たちがですよ、私たちがおかげをいただくという今日の私ご理解ですよね。というのはね、私たちが本気で清まろう、本気で改まろうと、という気になるかならないかということなんです。例えばなら、本気でそう思っておってもそのネジが緩んどったら、新人は、ね、言うなら修行精神が欠けてきたらです、もうその洗濯機はようにはたたんということ、役に立たんということ。洗うことも清めることもできないでしょ、ネジが緩んだと。金光様のご信心とはそういう信心なんだ。誠の信心をいただこうと思っておりますというだけでは何にならん。それにいわゆるネジがきちっと締め上げられておってです、いわゆる洗濯機が神様の言うならジャーッと一人でに回って赤が落ちたり すすいだり絞ったりまで最近はできるそうですがね、そういうことができれる働きというものがです、神様へ向ける修行の心っていうものが欠けておったらもうおしまい、それだけ。今日私81節を中心にして右左とこだから、右ということは80節になるわけですが、これには年寄りを大切にせよとあります。そして左には今宇治湖浄瑠璃の坂を登ったら、栗藩登っても安心してはならんと。なら安心できる信心とはどういう信心だろうかと。安心できるということは私が安心するのじゃない、神様が安心してくださる信心、それが安心のできる信心だ。神様が安心してくださる信心、ね、そういう信心はどういう信心かというと、私が今までの信心はではダメだったと、ね、今日ただいまからはです、ね、本気で教祖様の教えてくださる、いわば道を歩かせてもらおう、本気で金光教の信心を本気で身につけようと願った、そのところから、ね、その決心を神様が見たり聞いたりしてくださって、あの氏子はもう大丈夫だということになり、矢継ぎ早に私の家にさまざまな修行が続けられる、ね、その修行を受け抜かせていただく、私はそこのところをです、神様もどんなにか喜んでくださったであろうかと、まあ、自分で思います。まあ新人がどんどん育っていくということを ね、子供が立派に成長していくことを親が本当に目を細めて喜ぶようにです。新人が本当に成長を成していくときに神様が喜んでもくださる、安心もしてくださる、その喜びが私の喜びになり、その神様の安心が私の心に安心のおかげをいただけておったということになるのではないでしょうか。81節の右を80節、年寄りを大切にせよとこうある。昨日の授業会の話はもう嫁さんたちばっかりのいわば集いですから、舅親に対するそのいただき方というもう真剣に取り組んでおりますですね。もうそれがやっぱり家の中で若い嫁さんとしては一番感のようです。なるほど、これじゃあ若い人たちがですね、やはり皮付きババ抜きって言うはずだと私は思います。けれどもここにひとたびおかげをいただいてその地区協会に入った人たちはです、そこのところを本気に取り組んでおるということです。いや、取り組まなければバカらしいという姿勢なんです、皆さんが。そして私たちもやっぱり一遍は年を取らなければならんからというところにあるんです。私は新人は本当にありがたいと思うんですね。ある若い夫人が発表しておりますことなんかは、あそこにはまだ両親がおられます。おじいちゃんおばあちゃんがおられます、ね、もうおばあちゃんにはどげん言われてもどうあってもです。もう本当に、言うなら靴の中に加えとるものでもあげたいこと、いわば年寄りがかわいいとこう言われる。ところがもうどうしたことか、別にその品が悪いとか器量が悪いとか意地の悪いとかということでもないのにね、おじいちゃんだけはどうしてもね、そのかわいいところが起こってこない。ち嫁としてこれでよいかと、いくら言うて聞かせても言うて聞かせても自分の心の中へ、おじいちゃんに心から使えられる心が生まれてこない。今日こそはお取り次ぎをいただかれる、おじいちゃんを大事にさせてくださいって言うとお取り次ぎを願われるけれども、今日こそはと思って帰るけれども、帰っておじいちゃんの顔を見る途端にですね、それが消えてしまう。自分でも悲しいことは、先生それが 5年間続いた、そういう お願いをし続けて、私はそこのところがありがたいと思うんですね。もううちの年寄りあげなふうじゃから、もう、それ禁じてやら、別にそのおじいちゃんを六尊するだけじゃない、片手の上に置いては普通にできておるけど、自分の心が許さん、心が真から年寄りを大事にしていないということがです、ね、だから普通一般大体片手の上ができてるって、心はできんとはもう相手の年寄りの得の中というような考え方が多いのではないでしょうかね。けどもそこのところを新人はもう一歩突き進ませるものを持っている、新人とは。それでは私が助からんちゅう、それでは、ね、死なさってから御霊様にどんなってから、いくらどんなにご奉仕をしてあげてもお供えをしてあげても、もうそれでは、ただおじいちゃんにも愛すまんし、自分自身もそれでは助からん、もう繰り返し本当にお取り次ぎを願ってからそのことを願い続けられたんですよ。私はこの願い続けるという こういうことを水戸の先生は願い込みといったような言葉を使っておられますね。願い込んでいくのです。例えば一つの願いというものをです、もう畳み込んでいくのです。もう毎日毎日同じでもいいか、そのことを願い続けていくことなんです。お取り次ぎをいただき続けていくこと、いわゆる願い込みが、私はその話を聞きながら願い込みということがどんなに素晴らしいことかと感じました。ところがたまたま先日から病気になられましてね、おじいちゃんが半身不随なんです。夜ももちろん便所にも行かれないといったような状態、ね、ところがね、今度こそ病気してしちゃったけんで大事にしようってなんて思いもないもしないのにですね、今度はそのおじいちゃんがもう今度はかわいそうでかわいそうで、もうかわいらしゅうてかわいらしゅうて とにかくもじゃもじゃしゅうごとなることかわいくなったっていうんだ。もう本当にこういう心がいつどこいつの間に育てられておっただろうか。それこそ心ゆくまでの祈りと願いと解放によってです。おかげでまた最近では一人でどうやら便所に行かれるくらいのおかげを受けられた。もう日に何回となしに下の方のお掃除をしてやらなきゃならんのにです。本当にもしこれがなら一年な一年前の私であったらどうだっただろうかと、これはその人のまあその心境ということですけども、その5年間なら5年間の願い込みがですね、いよいよの時に直面した時にそのような姿で現れてきた。おじいちゃんを大事にする、大事にさせていただくということが嬉しゅうして嬉しゅうして答える、そういう今まで自分の心の中にあったがんのようなものがいつの間に溶けて流れてしまっておっただろうかということな。ありがたいな。私は本当にこういう例えば生き方をする人たちが世の中にいっぱいできてくるようになったら、ね、いわゆる我が心時代という私は昨日ことを申しましたがですね、機械、万能というかね、科学万能というか、もう人間の例えば知恵力の限界というところにこの1790年という年はもうそこに突入した、そういう境の年だと。人間が何千年何万年か知らんけれどですよ、ね、お月様のという意見なんていうことは、これは夢であった。その夢がです、何千年もか何万年もとにかく地球上に人間ができてからですよ、人間が生活するようになってから以来のですねことがです、人間の知恵力でできるようになったという時代なんです。ただ今は、ね、そういう時代に突入したんです。そして突入してから人間がこれだけのことができ、自然を征服することができるといったようなことをまあ申しますがです、征服し得てです、そこに初めて分かったものは、これだけでは人間が幸せになれない、心が必要だと、ね、な心だけでも必要ダメだ、我が心で泣かなければいけないというのが私の言い分だ、その我が心時代というのがこれからまた何千年かかるか分からんの、実を言うたら。そういう我が心というものをいただかなければ人間の幸せはありえないと気づくまで、全人類が。それこそ今月の世界に行くことができあの世界をです、お月様まんまんしゃんと言い寄った時代からです、ね、あそこにも人間が行けるんだという時代が何千年か何億年かかったであろうようにですよ、我が心時代というものがです、いつの時代にそれが地球上の全人類に普及するというか、そういう時代がね来るかわからないけれども、哀楽の皆さんはもうそれが今日第一歩です、そこに記すことができれるんだ、そういう意味合いでも大変なことなんですよと言って昨日若い皆さんたちに話したことです。だから全てが若い我が心が焦点で中にはいけん、どういう中にあっても我が心を求めての信心で中にはいけんというわけなん、私は年寄りを大切にしようと今日そのいうところをです、ただ形でするのではない、自分の心から大切にしなければおられない心を育てるということ、またそうできる私にならなければ私自身が助からんのだと気づかせていきたいということ。私は神様がもうこの氏子は大丈夫、まあこれからどれだけ新人がそれからそのたくさんの信心があるか分かりませんけれどもですよ、そこに気づかせていただいたんだから、もうこの氏子は大丈夫と神様が安心してくる、その人はだからもう十二の坂を登りきっておるという手も強いと思うんですよ。そうでしょうな、さまざまな問題がある問題もそのような見方いただくかと思ってするならば、間違いがないことなんです。どうでしょうか皆さん、 ね、おかげばいただかんなのきんさつくん監修用に頑張ろうと、ね、それではね、なるほど、頑張ったから頑張っただけのおかげはくださいましょう、くださいましょうけれども、それではね、十字の坂を登り切ったとは言えんのですよ。神様がそれでは安心してくださらんのですよ、ね、だから今までの信心ではいけなかった、今までの信心ではダメだったと本気に気づかせていただいてです、これからは我が心時代に突入をする、我が心を、全てが我が心を焦点に信心をさせていただく、言うならば極楽行き、もう地獄なんか考えてもいない、山本さんなんか考えてもいない、この生き方で生きゃ極楽行き間違いないという思い入れる、確信できれる信心なんだ、ね、そういう信心とは、私は、ね、我が心を求めて、しかもです、目地が緩むことなくです、ね、いつも洗い清めることに、いわゆる本心の友を磨くことに改まっていくことの、いわばそういう意味においての前向きの姿勢にです、あとおじがならせていただいた、そこからもうあの事故は大丈夫と、ね、安心じゃと言うてくださる安心はそこにあると思うのです。今日の、栗藩登っても安心してやな、十の坂を登ってもこれ降りたら安心じゃとおっしゃることをですね、ただ修行ができるといったような意味合いだけではなくてです、ね、あたくじどものもう本当な新人への開眼なんです、いわゆる誠の新人への開眼ができたそこからです、ね、そこまでが私は栗藩であって、ね、それができたところからもう十里の頂上に着いたのだと、もちろんそれから下るところを用心していかなければなりますまいけれど、ね、もうあそこまで登ったら大丈夫だと神様が安心してくださる信心をね、本気で私身につけていこうという願いを持たなければなりません。今日はここでは本当と哀楽の年寄りの日なんですよね。毎月29日は敬神会です。敬神会というのは敬老会じゃないですよって私いつも年の子たち言うんですよ。敬神会と敬老会同じもの、同じことのこと、年寄りは大事にしてもらうが当たる前のたる思い方をあんたたちしちゃできんよって、敬神会ということは親を敬うという界隈、あんたたちにも親があるじゃないか、年寄りだから大事にされにゃならんってなんて思い方をしちゃならん、大事にされせにゃおけんほどしの年寄りになるということなんだと言って、年寄りには年寄りにそう申しますがですね、例えば今昨日その一人の発表のようにです、本当に心からですね、年寄りを大事にする心がなからなかったら自分自身が助からんのだと、私がいつも言っている、年寄り子供を大事にする人は神様に好かれるというのがね、神様に好かれる心が自分の心の中にないんだもの、これでは神様が喜んでくださらない、だからそういう心はもう人間じゃけん当たり前となんて思わずにです、ね、そういう心をです、私は自分の心の中に願い込みをしてかねえかん、こういうことでは私自身が助かりませんと、こういうことでは先々が思いやられん、閻魔様の前には出られん、ね、だからこの心を取り組ん、この心を取り除かせていただく修行とでも申しましょう、ね、そこに焦点を置いての信心とでも言う、そういういわばあり方にならせていただくという、そこに気づかせていただく、そこから81があると、ね、もうこれなら絶対繁盛な、その第一歩がね、今日私が申しましたことを分かっていただくということが、そのおかげの第一歩なんです。ね、監視だけ頑張ろう、このおかげをいただかんならんけん、一生懸命参ろうと、なるほど、そのおかげは聞き届けてくださるかもしれません。ね、一生懸命願うし、時短だふんで願うなら。けれどもね、それは、この、絶対極楽行き間違いないとか、絶対これなら子孫繁盛にまでなる、つながる今年のおかげの第一歩にはなりません。それを繰り返し繰り返し、同じこと、おかげを願うということ。ね。どうでしょう。一人一人の一つの自分の信心に問うてみてです。ね。おかげいただかん、いただかんならんから修行させてもらえよ。 罪滅ぼしに新人しよう、閻魔さんが怖いから新人しよう、といったような新人から、もう極楽行き絶対と確信できれる新人、ね、そういう思いが心に開けてきたときに、初めて私は十里の坂を登り切った新人がもうそこにでけたと言えるのじゃないだろうかと思います。それでも油断をするとです、例えばね、極楽行きを目の前にしとってもです、緩んだらです、もうそれは洗うことにも清めることもできません。その修行すらを厭うようになります。夜下り坂はまた大事に、ね、心を緩めんようにです、心を緩めんように下り坂を降りて向こうへ降りたらというようなところまでおかげをいただいていかなければならんことはもちろんですよね。